はい、続きをいきたいと思いますね。ガガですね、こうやって実装を聞いていくとどうなっていくかというと、今まで自分の作り上げてきたガというものがだんだんと、壊されていくというか、弱くなっていくというかね、そうなっていきます。で、自分が今までねやってきたことは何だったのか、あんなに頑張ってきたことも何だったのかね。ちょっと前まではね、もう文法に対して反発してた、この言葉は違ってるって、私の方が正しいんだと、とは戦っていたあの元気もどこやろと、最近はこうねふにゃーっとこうなってき
た。阿弥陀様と、
おお、やっぱ阿弥陀様と戦って勝てるはずがないんです。
ないね。
ね、ところが阿弥陀様とこう戦いをね挑んできてね、私は間違ってない、我が正しいんだってね、こうやって一生懸命やってきたわけですよ。
そんな
ね、ところが文法を聞いていくし、だんだんこうねこうノックアウトされていくわけですよ。
疲れて
ね。そしてガが崩されてきたわけです、ね、もうこれ力がね抜けてきた、いい兆候じゃないですか、非常にね。こう今までこうバリケードを作ってきたね、このバリケードがねだんだんこう崩されていくわけですよ。こうやってね、
あきれちゃった、こうやってたらすごいな。
すごいね、
こうやってね、なんていうんですかね、あのインベーターゲームのさ、このあのねえ、あのミサイルによって穴が開いてしまったね、このようにね、スカスカ状態ですよ。
本当だね。
でも頑張る、これがが、これが迷いの命と言われるものですからね。迷いの命と言われるもの、腐っても大ね、迷いの命、私の命ですよ。これがね、結局壊されるなんていうのね、認めたくない。だから反発するんですね。だけど大丈夫です。調問していけば必ず壊されますから、必ず壊されね。このことについてですね、大無量寿経ですね、70ページ71ページですかね、右から2行目、如来の智慧海は人工にして外抵なし。如来の智慧海っていうのはね、仏様の智慧というのはですね、人工っていうのは深くってことです、広いってことですね。だからそのもう外抵っていうのはね、その底がわからないね。だからその二条の測るところにあらず、私たちがですねとても想像することはできないね、そんなこうお力によって今あなたは導かれているってことなんですね。今あなたが導かれているっていうのはね、そういう仏様のですね深いお慈悲、深い知恵、広い知恵、広いっていうことはどういうことかね、これどういうことかというと、私たちもね、我が崩されていくとこうどうなっていくか、我が崩されていくっていうのはですね、ちょうど山登りに例えることができるんですね。山登りに例えることができる、ね、山登りに例えることができる。そうするとまだ我がねとても強い時はこう山のですね、もう麓の麓の麓の一番小さい時、だから一番こう低いところから世界というものを見ていたんです、ね、でそれに対し仏様ってどこにおられるかって言ったら、山のてっぺんから世界を見てるわけ。だから見えるところが全然違うわけ ね。こんな状態なんです。 だから仏様の視点っていうのは山の頂上からの視点なんです。こう山のてっぺんからですね、こう世界を見ている360度。そう、360度ですね。360度っていうのは過去も未来もっていう意味ですよ。あなたの過去も未来もっていう風に意味で見えてる。でも私たちはその山の頂上まで到達していないので、低いところからですね世界を見てるんです。だから非常に視野が狭いということですね。だから如来の智慧海は人工にしてっていうのはね、そう、そのなんていうんですかね、人工の広いっていうのはね、広い視点に立って見てるんです。こうね、で教えてくださってるわけですよ。広い視点に立ってあなたのやっていることはこういうことですよって伝えてるわけ。そうするとその視点がだんだんと自分も身についてくる。身についてくるってことはこの山を登り始めていくってことなんですよ。こういうことね。だから仏様はですね、広い視点から立っているね、こう見方を教えてくれてるわけ。広い視点から見るとこれが真実ですよっていうことを教えてくださってるんですよ。そのいわゆる視点をですね、私が身につけ始めてるんです。身につけ始めるとどうなるかというと、今までの狭い視点に、ね、狭い視点であったことがね、狭かったんだっていうふうに見えてくるんです。分かってくるんです。だから今まで頑張っていたことが頑張れなくなってくるんですよ、ね、今まで自分が一生懸命頑張っていたことはとてもその狭い視点のものだから、その狭い視点からですね、その世界を見ていく、ね、こう狭い視点からですね世界をこう見ていたわけですよ、私たちはずっと。で一生懸命頑張ってた、これが、うん、なんていうんですかね、私にとって一番正しいことなんだと思ってね、一生懸命頑張っていたんです。だけど仏教を聞くっていうのはね、もう山のてっぺんから見ている仏様の視点、ね、仏様から見たならば世界はどう映るのかっていうことを聞くんですよ。聞くとそれは自分はとても低いっていうことが分かるわけです。どんなにこう反発してもですね、結局その高い視点に立っているものの方が強いわけですよ。だから自分自身もその言葉に歓喜してですね、山をこう登り始めていくんです。こうね、登り始めるとどうなるかというと、見える視点がぐっと広がるんです。
ちょっとでも登れればね、
はい、そうそう、高い視点に前よりも立ったから頑張れなくなった。
まあ、そういうこと。
今までのやってたことの無意味さが、
そう、無意味さがいわゆるちょっと 上の視点から見えるようになったわけ、うん、自分のやっていることがね、その当事者の時は分からなかったけど、仏教の教えを聞いて自分の視点が少し上に上がったから、自分というものをちょっと客観的に見えるようになっちゃった。そうすると何頑張ってんだろう僕って感じでね、俺こんなに頑張ってんだろう、こんなね頑張っても意味のないことになんでこんなに頑張ってるんだろうと見えるのはですね、それはそれだけ視点が高くなったからなんです。ということはですね、それだけもっと冷静に物事を見ることができるようになったってことです。例えばそれが仕事をする上でもね、農家をする上でもですね、その視点がそれだけ高いところから見えるっていうことは、先のことを考えながらやることができるってことなんです。だから頑張れなくなったけど利益は上がるようになっていくんです。
過去も反省できるようになるよね。
そうそうそう、だから頑張っていくことが結果を出すことじゃないんです。 そうじゃなくてもっとこう高い視点に立つことがね、こう視点を高いところに持ってくることが大事なことなんです。自分のやっていることをちょっと高い視点に立って何をやってるんだろうということを見てみる。それがですね、いわゆる悟りを開いていくってことなんです。
自分何やってるんだ、客観的に、
そうそう、
自分の動きを
見るってことなんです。それはその山の頂上に立っている人から教えを聞くことによってですね、だんだんと身についていくわけです。だから山っていうのはね、自分で登っていくわけじゃないです。よくこう悟りをね、山にこう例えていますけど、山っていうのは自分が苦労して頑張って上がっていく山じゃないんですね。高い視点に立っている人から教えを聞くことによって、その自然と自分の視点が高くなっていくんです。どんどんとね、自然とこう山を登っていくことができるんですね。これ自然と
知恵の山をね、
そうそうそう、ね、だから如来の知恵会は人工にして外定なしっていうのはね、その広い視点に立ってですよ、ね、広い視点に立って、物事を判断してるわけですよ。その広い視点に立ったら何が見えるのかということをね、言葉という不完全なものですけど私たちに教えてくださっている。これは聴聞なんです。でそれを聞くことによって私のいわゆる視点がですね、仏様の視点に近づいていくんです。こうどんどんどんどんとね。それは言葉を変えると悟りを開いていくってことです。仏教ってのは本当に聴聞に極まる教えで、聴聞していくだけでですね、悟りを開くんですよ。ね。それはどうして悟りを開くことができるかというと、仏様の視点からですね、教えを聞くからなんです。だから仏様からはどう見ているね、どのように見えるのかということを、相手に伝えるんです。そうすると聞いた人は、あ、こういう視点で物事を見ているんだとだんだんと分かっていくわけですね。それは理解することによってだんだんと仏様の視点にですね、近づいていくってことになるんです。こうどんどんどんどん、ね、どんどんとこう悟りを開いていくってことになるんですね。だから自分で頑張ってこの悟りを開いていくのではなくて、そのもっと広い視点に立っている人からですね、これが真実ですよって話を聞いていくんですよ。
気づかされると、
そう、そう、気づかされると自分という過去の自分をですね、今までの自分をちょっと高い位置から見ることができるようになるんです。今までは同じ目線でしかできなかったんですね。同じ視点でしか見えないというのはもうどっぷりと使って分かんない状態なんです、何をやってるか。だけど仏教を聞いていくと、その自分のやっていることを少し高い位置から見ることができるようになるんです。で高い位置から見るとですね、今までやっていることが非常に無意味だということが分かってくるんですね。だからだんだんとやめようという心も出てくるし、頑張れなくなってくる。頑張れなくなったってことは、それだけあなたは悟りを開いたってことになる。今まで頑張っていたことが頑張れなくなったってことは、間違いなく悟りを開いたんですね。それだけ
自力から少しずつ離れて他力に、
そうですね、まあ、自力から他力っていうよりは、それだけこう仏様の悟りに近づいたってことなんです。仏の悟りにね、こう近づいてきた。こうぐーっとこう上がってきたわけです。ね。だから、頑張れなくなったんです。 でさらに聴聞を重ねていくことによってもっと高いところから物事を見ることができるようになっていくんですね。でそれを繰り返していくことによって仏の悟りを開くことができるんですね。で仏の悟りを開くっていうのは仏になるってことではないですけど、ここはちょっと違いますので、仏の悟りを開くっていうのは、仏様っていうのはね、自覚格多格行偶慢、これを全部兼ね備えた人をですね、仏っていうんですよ。今仏の悟りって言っているのは自覚までなんです。ね。
自覚、自ら。
そう、自ら悟る。何を悟るかというと仏の悟りを開くってことです。だから今言っている仏の悟りが開けますよと言われているのはですね、私が言ったのはそれはその仏様の視点に立てるようになりましたっていう意味であって、仏様になったということではない。だから親鸞聖人のお言葉で言うとですね、この自覚の身になったことを清浄樹って言うんですよ。清浄樹の身になった、つまりまさしく仏になるに定まった人ってことです。さ、仏様とは違う。
行く矛先が決まった。
そう、仏になると定まった。それはなぜかって言ったら仏の悟りを開いたからです。ね、仏の悟りを開いた。仏の悟りを開くと、今までは一方向しか見えなかったものが360度見えるようになる。360度っていうのはその人の過去と未来が見えるようになるんです。三世を貫くものが見えるようになるんですね。
すごいね。
今までは一方向しか見えなかった、つまりその自分の姿だけですね。でも仏の悟りを開くっていうのはその姿を通して過去と未来が見えるようになるんです。こうね、これがいわゆる自覚っていうことで、言葉を変えるとブッダって言うんですよ。ブッダってのは覚者って意味なんですね。覚者ってのは目覚めたものだけど、お釈迦様っていうのはね、自覚なんですよ。ブッダっていうのはお釈迦様っていうのは自覚された方なんです。だからいわゆる教えを聞いていくことによってお釈迦様とおなじみになれますよって意味なんです。ほら、お釈迦様身近に感じられますね。え、お釈迦様とおなじみになれますよとね、それは仏の悟りを開くからなんです。開いたらどうなるかというと、角田。角田っていうのはですね、自分がその仏の悟りを開いたようにですね、人もですね、仏の悟りまで導こうという活動となって現れる。これをですね、菩薩っていうんです。ね、その人を導いてみて初めて分かることは、自分に知恵がないっていうことが分かってくるんですよ。知恵がない、つまり人を導いていくとですね、自分にだんだんとですね、知恵が身についてくる。この知恵をですね、仏教では仏徳って言うんです。仏の徳、
欲しいってね、求めるもんね。
そう、ね、だから菩薩っていうのは人を導こうとして初めてね、身についていくものなんですよ、知恵というものが。
そうだ ね、
人を導こうとして身についていくものがこれ知恵という、その仏徳を全て身に備えた状態を覚行偶慢って言うんです。ね、格行偶慢ってね、格 格行っていうのは仏徳を備えていくって意味でね、その最終的な終着点が愚慢っていうところなんです。こういうことですね。だから格行愚慢まで到達した人を今日仏と呼んでいます、ね、親鸞聖人はこの自覚清浄寿はですね、生きている時になれると言ったんです。これが不退出往生って意味なんですよ、ね、だから生きている時に清浄寿の身になれるっていうことは、生きている時に仏の悟りが開けるってことです。真理が見えるようになるってことです。真理が見えるようになったからといって、真理の中にある知恵を自分がなんていうか身につけたという意味ではないんですね。見えるようになった、ね、見えるようになったっていうのは、目が見えなかった人が目が見えるようになった、目が見えるようになったからといって見えるものすべてをですね、正しく把握してるわけじゃないんです。見えなかった人が見えるようになっただけ。自覚っていうのはそういう体験なんです。今まで見えなかったものが見えるようになった。見えるようになったならば、世界がですね、ガラッと変わるんですよ。世界の見方がね、そのガラッと変わった体験をですね、仏教では一念って言うんです。真一念と言われるのはその体験なんです。だから親鸞聖人がですね、極楽往生間違いなしの身になるっていうふうに言われたのがね、この清浄寿の身になった人のことを指して言われてるんです。それはもう世界観がね、ガラッと変わるんです。なぜかって真理が見えたから、ね、じゃあどうやったら真理が見えますかって言ったらね、ひたすら聴聞でいいんですよ。これ聴聞していくだけで、どんどんと悟りを開いていくんです。で、ここまではね、一方向しか見えなかった。それが頂上に到達したその一年で、360度見えるようになる。その360度見えるようになった体験をですね、親鸞聖人は本当の意味でね、真人結定と言われてるんですね。こう言われてる。見えるようになったってことと身につけたっていうことは違う。これがいわゆるお釈迦様がブッダ、ね、目覚めたものと言われたものなんです、ね、それはただその目覚めた人からですね、教えを聞いていくだけでどんどんと上がっていくんです。この山をね、どんどんどんどんどんどんどんどんと上がって、そして360度見えるようになるんです。ところがね、この山にはですね、もう一つ山があるんです。これがね、まだポイントね。この山にはですね、もう一つ山があるんです。こういう。
これは今度そっちに。
そうそう、この山をですね、仏教では京満山って言うんです。
あいや、京満が出てきてしまった。
間違って登っちゃうの。
そう、京満山。ここの大体私たちは今てっぺんにいるわけ。
京満山に登って、
京満山のてっぺんでね、だから教えを聞いても、私は山のてっぺんにね、お山の大将としているから、聞かなくてもいいです、いいですってね、妨げてるわけね。だから山の頂上から、こうやってね、京満山の頂上から教えを聞いてるわけ。腕組みしながら、
聞きながら自分の方が正しい、
そう、聞きながら自分の方が正しいと思って聞いてるね。 これは全然見えないんですよ。そんな先まで見えません。
そうだ、ね、
見えるのは自己中心的な世界、ね、これは自己中心的な世界が見えるわけです。ね、京満山、ね、自己中心的な世界だから京と満ばかりしかそこには存在しない、ね、京って何ですかって、おごり、おごりって何ですかって、自分が今までこだわってきたもの、ね、例えばマッチョ、ね、マッチョは自分が筋肉質であるっていうことをね、非常にこだわってきた。だから暇があったらこうやってね筋肉を鍛えて、そして鏡を見てはこうやってね、こう見、こうやってこう 見せるわけですよ。そういうことにしか関心がない世界ってこと。今日ね、貧弱な人を見てはあれじゃ人生ダメだ、やっぱりマッチョじゃなければ
平気で人を非難する、
そうそうそう、非ね、まあ、そうそう、バカにするわけ。痩せてる人をバカにしてはこうね、自分のマッチョであることに対して誇りを持つ、この筋肉をどうやったら鍛えられるかって、そういうことし かんそのなんていうんですかね、関心がない。
人の目を引くようなこととかね、
いや人の目を引くじゃないんです、自分の中のこうストイックに求めていく、ね、これが大事なんです。
人より自分でまず自己満足
そうそうそう、人なんていうのはもう関係ない、もう 自分の世界に入っていく、これは今日、ね、だから自分が一つの農家ということで言うなら、農家をやり続けてきた、ね、だからそのなんていうんですかね、種の巻き方はこうなんだ、ね、そしてこの時期にはこうするんだ、ね、収穫の時にはこうやってやるんだと、このやり方を私は人生をかけて身につけてきた、息子にもこれを伝えないといけないっていうのは今日、ね、親父こんなやり方違うんじゃないかって言われたんです、違う、私は経験からこう言ってると、
もう古いぞって
そうそうそうそう。次、まあ、まあじゃあ人と比べて上か下か、常に人と見ながらね、自分はどうかな、ね、そういうことしかその自分の世界が存在しない。人と比べて綺麗かどうか、人と比べてお金があるかどうか、人と比べて仕事をしているかどうか、常にこう周りを見ながらね、みんなが頑張っていると自分もなんか頑張らなくちゃと思ってしまう、そういうことしか考えてない。ノルマノルマノルマってね、もうノルマを達成しないと上司から何を言われるか、そんなことしか毎日考えていない。そうやって大切なね、人生というものが終わっていく、ね、そういうもう狭い考え方の人を京満山にいるって言うんですよ。
高いね。
高いんですよ。仏の悟りも日高そうですよね。
先輩が酒で終わらんなと思ってたね。
俺はそうですよ。こっち側だけで終わらしてよ。
すぐ行ける。
すぐ行けそうな気がするんです。ところが
京満
山の登場にいて一回降りないといけないんだよ、これ。
そうだね、それが辛いんだね、降りたく
ない。そうそう、降りたくない、
絶対降りたくない、ね、
いるんだ。
そうそう、ここにいるの、京満山にいるわけで、ここ仏の悟りにいる。
やっと少し
降りたかなっていう感じだ。
まだ降りてないな。
いや、降りたくないんだよ、もう降りたくない。
京満山に
びっくりしちゃうね。
ね、京満山から仏の悟りを開くためには、一旦下山しないといけない。これが口惜しい。今まで頑張ってこう這い上がって京満山のてっぺんまで上がったのにね。
そこまで降り
て、谷底まで。
そう、谷底まで降りないといけない。でも谷底を木の人心でですよ。
下門下生です
ね。下門下生。
わかるわ。
びっくりしちゃった
ね、気の人心、ね、気の人心がないと信心結論まで求めていけないわけ、うん、一回降りないといけないんです こうね、降りていかないといけないんですよ。
降りること大変。
一回降りないといけないのに、そこにこう居座ろうとする。
そこを通らずして。
降りないでなんとか行ける。
降りないでピョーンとこう行けない
と。行けないもんか。
ピョーンと一年でとかね。一年でとか。
そうだそうだ、
ロープウェイ。ロープウェイでね、それは無理無理。一回降りて、自分は何も知らないものでした。親鸞聖人ぜひ知らずと、蛇性もわかぬこの身なりと。
自分で作り上げた山だ。
そう、自分の作り上げたね。だから自分の中でこだわっている世界、
誰よりも高いね。
私のこだわりは誰よりも素晴らしい、ね、ルービックキューブが何秒で出来上がるか、世界大会まである、ね、そこにこだわって毎日こう頑張るね。これそして1になるとやった。だからもうね、来年の大会に向けてやる今日。でも仏様の前から見たらね、それができてどうなるんですかと。そのルービックキューブが早くできるようになって何か変わるんですか、あなたの人生において。マッチョとかもあるじゃないですか、こうね。じゃあ仏様の前から見たらね、その筋肉何に使うんですか。
それがどうしたの。
それがどうした。何か運ぶんですか。ね。いや、それ見せるだけっていうものがいっぱいあるわけですよ。そのお金何に使うんですかとかね、そのね、力何に使うのと、その財産何に使うのと、そうするとこうガタガタと崩れるわけですよ、自分の世界が。今まではね、京満山のてっぺんで安心しててね、自分は本当こんなに頑張ってきたわ、自分の人生って、いや本当素晴らしいなってね、山のてっぺんからこう見下ろしてたんだね。こうやって、いやー頑張ってきた俺の人生、こんなに頑張ってきて本当素晴らしいなと、そう思ってたのさ。なんでそのこの仏教を聞くとね、この山がさ、こうどんどんと削られていくわけですよ。
あ、そうかそうか、削ってくれてるのか。
そうそうそうそう、こうやってガバーッと削られて
る。下ろしてくれて
るね、喋るからでこうやって削られると、あー足元がぐずどーってね、落ちるわけです。
安心してられる
わね。安心してられない。だからね、これをね反発するわけ、こうやめてくれー、仏陀の僕の狂慢山を壊さないでくれ、壊さないでくれってね、こういう状態なんですよ。
そうか、俺がこっちだ。
だからね、元気がなくなる。こう上に上がっていくときはこれ元気が出てくるんですよ。
力もだいぶ
引っ張られるもんね。
ね。
今落とされて。
落とされてる。
早く落ちなさい。
早く落ちてください。
だから体だりにね、お前様はもう落としたくて落としたくて一生懸命崩してくれてる。
そうそう、本当は感謝しないといけない。
自分は崩すなっつって、
う
ん、
そうそう、
壁作ってる。
うん、
ぶっぽう聞いてこっち登ってるような気してたけど全然だったんだね。
でもまだまだまだ登ってない。実は登っているような話をさっきしてね、したのはこうぬか喜びをさせていただ
いて。本当にね。
ぬか喜びをさせてい
ただいて。そうでないとこの話いっぺんにして、今国境まで山の大将になってるのに、この話今いきなりしたら、もうあ、なんだっていう。
うまいよね。
うまい。うまい、本当に。
ねえ。
笑って聞けるもん。
本当は青くなって
、ここ開けといたんです、わざわざ。
そん な話するなっていう。
そうそう、こう、こうねえ、いや、本当思ってましたか。ここ開けといたんです。
ここで終わるかなと思って。
いや、そこで終わらせないために。
本当にね。
参ったね、これ。知らんかったね。
だから仏法を聞いていくっていうのは、一旦この山から引きずり下ろされていくっていうね、こういう過程なんです。引きずり下ろされ、引きずり下ろされ、引きずり下ろされ、一番下まで降りてきたところが木の陣地。そこから先はね、あと登っていくだけですから、どんどんどんどん登っていけるわけ。一回落ちないと登れない。そう、木の陣地まで落ちないと登っていくことができない。
疲れた。いきなり
京和山の話をするとそれショックじゃないですか。
なんだって、なんだって
。こんなに聞いてきたから、そんな山の上にいないぞってね。
そんな
上
に
こんなにいるわけ。別の里で開いてるわ
け。いやいや、高いとこだね。
仏様もてっぺんならば私もてっぺんにいるわけ。
自分で悟り開いてるんだと思う。
そうそう、
本当の悟り開いてるんだ。すごい話だ。
どんどんどんどんとね、仏法を聞くというのは転げ落ちていくわけです。で、一番下が木の陣地。
本当にこれもどうぞお待ちだって。
それだもん、証券はできないね、邪険だね。
そうそうそうそう。
正しく
今日も
入れるわけだよね。
そう。
分かった。
なんかいただきます。この山から降りていく。ね。今まで必死になって這い上がってきたものをね、降りていくわけ。寂しいに決まってるんですよ。もう何だったのかと、俺の人生。一生懸命頑張ってきたの。長い人生かけて頑張ってきた人ほどです。
ショックで立ち上がれない。
ショックですよね。
そう。そうしたらこんな高いところにいるんだから。立ち直れない。
高いところ。
自分で58年かけて積み上げてあそこまで行った
んです。そうそうそう、頑張ってきたんですから。褒めてあげてください。
58年だもんね。
70年かけて積み上げてきた。
かかってきた。もっと高いじゃん、私の方が。
いや、同じだ。高さなんか、
いや
ね、
びっくりした。
ここの京満山にいる人をですね、仏教では凡夫と言うんです。
凡夫、そうです。みんな一人一人の京満山のてっぺんにいるんだね。
そうそうそう
そうだね。
この木の陣身まで到達した人を、正門って
。
一番下ね、一番下まで降りてくることができた人を仏教では正門。これをですね、仏教ではね、髪の毛に例えられるんです。こうね、仏教っていうのは、髪の毛に例えられる。いやいや、ちょっと、わかりやすくね。わかりやすく、わかりやすく髪の毛を描いてみました。ね。で、これ髪の毛っていうのはどういう意味かというと、間違ったあなたの考えから生み出されたものっていう意味なんです。ね。
髪の毛だから頭で考えて、
そう、あなたのいわゆる、まあこんなこと言っちゃなんですけど、腐った頭でね、考えたことによって出来上がったものって意味なんです。 髪の毛っていうの
それがこう伸びてきたんだよ、
ね、
そうそう
伸びてきたんだよ、そう
髪の毛
ね。だから仏教を求めるものは一回髪の毛を剃るんです。そう、坊主になるっていうことはね、ね、坊主になるっていうのはその間違った考え方が間違っていたんだっていうことを認めたっていう意味なんです、うん、
さっぱり
剃る。だから言うて髪の毛剃ってもダメですよ。この心の髪の毛ですから。心の髪の毛、これ剃ったからこれで私もキラ人身ですねとね。そういうことにはなりませんのでね。
形だけした心の外から見えるものは
また髪の毛になって、だから髪の毛っていうのは煩悩を表すわけ。間違った考えから生み出されたもの、ね、それを一旦丸坊主にする、それが気の人心なんですよ。つまり自分の考えは間違っていましたっていうね、そういう体験、ね、それが気の人心。そうね。
お坊さんが坊主になるっていうのはそういうとこから来てる。
そう。こういうふうにね、
ちりちり
の頭だよね。そうこの髪の毛、いわゆる仏様が髪の毛を生やしているのはですね、それは正しい考えによって、生み出されたものっていうの。だからこれ知恵なんです。だから私たちは髪の毛が生えている、仏様も髪の毛が生えている、ね、だけど何が違うかというと、私たちは腐った頭によって作り上げられた間違ったもの、間違った、そう、生み出されたもの、ね、これが私の髪の毛。それに対し仏様のこの髪の毛っていうのはですね、その仏の悟りを開いてですね、出来上がった知恵なんです。だから人知を超えているから、ポコッともう一つね、頭の上に出来物ができててね、これ肉系って言われます。こう人知を超えたものを持っていると、だからポコッと出てる、これね、いや髪の毛の集まりじゃありませんので、あの本当にでボコッとこうなってる、
束ねて
あれになってるわけじゃなくて、こう頭の上にポコッとこうね出てるわけ。なんで出てるかって言ったら、私たちの頭はいわゆる人知ですかね、人知を超えた仏知を持っておられると。そう。
あの仏像はこうなんだかね、パーマの頭みたいになってるけど。
そう、うん。だからこうポコッと出てるね。これが肉系って言われまして、いわゆる人知を超えたね、そういう仏の知恵を持っておられる。そこに髪の毛が生えてるでしょ。うん、パンチパーマの。あれはいわゆる知恵なんです。仏の悟りによって生み出された知恵。だからここ全部小文で信心欠如して初めて菩薩になるんです。正常種ですからね、菩薩になって覚他に励むと髪の毛が生えてくるわけなんだと、まあ、イメージとしてはね。だからここ全部坊主、ね、上がっていく段階は坊主、ね、まあ、知恵がないからと言っても悟りが開いているのでね、そういう意味ではあの知恵を身につけているとは言えますけど、でも本当の意味で、ね、この仏の悟りを開くまでは小門坊主。だからお地蔵さんはね、地蔵菩薩という菩薩なんですけど、 姿形は正門の形をされているんです。
そうだね、
正門というのはいわゆる丸坊主なんです、うん、丸坊主。だから私は知恵のないものなんです、無知のものなんですっていうことを、うん、表しているわけ、うん、本当は知恵があるんですよ。知恵があるんですけど、地獄の主情と地獄のね人たちを助けるためにですね、あまりも菩薩の姿で言ったら尊すぎてですね、人は集まってこないので、あえてその髪の毛を剃ってね、自分は、愚か者ですという姿を示しているわけです、
うん、すごいね、
こういうことなんです。だから仏法を聞いていくっていうのは、いわゆるこの髪の毛をね剃っていくってことなんです。こうやってね髪の毛を剃っていって、気の人心っていうのは丸坊主になったってことなんです。
間違った考えを正していかない
と。そうそう、ね、教えを聞いて悟りを開いた時、これがいわゆる菩薩になった、菩薩が誕生したんです、この世に。
違ってるっていうところに行かないとね、進んでいかないんだよね。
はい、う
ん、
今日は山田はよく言った。
間違ってるんだけど間違ってないっていうふうにね思ってるわけです。
間違ってないもんと思ってるもんだからよく腰が痛くなる。
ね、それがやはり仏教という教えに対してですね、本当にこう純粋に向かっていく、ね、教えを命としてね実践していこうと、そうなった時がですね、本当の意味で仏法の出発地点に立ったと、こういうふうに言うわけですね。ここがいわゆる苦白道のスタートラインなんです、うん、そして、頂上に到達したっていうのは浄土に入ったってことですね、うん、向こう岸に渡ったってことです、うん、ね。だからたとえ大千世界に見てらん日をも過ぎ来てっていうことは、この山登りをですね火の中かき分けるというふうに例えられてね、火の中かき分けてでも仏の皆を聞く人、聴聞一つに心がけていったならば、長く不退、不退というのは正成就不退ということでね、うん、山のてっぺんに立つことができますよと、
うん、はい。まだ山から降りてないから
ほど
遠くなってしま
う。いやなんか降りてるじゃないですか。降りているので喜びながら降りてる。
転がりも行きゃダメだ。
転がりね、行きたいのみたいな。
おおってね。そういうことで。
怪我しないように怪我しないように流してくれる。
降りるのは大変なんだよねやっぱり。
そう
降りるのは大変。
降りるのも身を任せれば一人でにコロコロコロ。
いや、身を任せる。京満山ですか。
降りたくない。
自分で作った山なんですからね。この山の土一つ一つが自分の努力の結晶なんです。
降りたくない気持ちいっぱいだもんね。
そう。そういうことで、今日は師匠体ということの仏の目線に立つということはどういうことかということについてね、お話をしておりました。仏の目線に立つとね、私たちは京満山のてっぺんに立つ、ね、それをどうやったらこう引きずり下ろしてですね、もう一度登らせることができるかと。
まあその
1、2はだそう京満山の高さ。
年で言っちゃうとやっぱりそうかな。まだ向井さんはやるか。
そうだよ。なん。言った
ですね。 まあ、だいぶ分かっていただけたでしょうか。
楽しかった。
楽しかったですか。よかったです。喜んでいただきまして。
確かに。笑ってがっくりした。
笑ってがっくり。
いや
どういうこっちゃ。笑ってがっくり。
あーって思ったら安心。いや、先にあの笑いの話を聞かないと
これ先だった
んだ。笑ってかっこいいんだならないやっぱり上手だな。
そういうことだよね。まあ、あの終わりたいと思います。